3月4日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。復帰してから1週間という感じで、
はい、
やっぱ金曜日まで来るといつものペースがだいぶ戻ってくるのかなというふうに思ったのがですね、天気を調べ忘れてたなっていう、ね、
そうですよね。しかも本番30秒前にいなくなるのやめてもらっていいですかね。なんかコーヒー取りに
手元のコップに、あ、ちょうど飲み物がなくなったからコーヒーを取りに行かなきゃと思って。
本番30秒前ですよ。
あれ本番30秒だったね。
そう、
フラッと出ていくて、ね、
ディレクターもいないってなんかびっくりしてましたよ。ちょっと
そうだよね、本当やめた方がいいよね。
ドキドキしますよ。
そうそうそうそう、なんか自分ではちゃんとやってるつもりなのかちゃんとやってないっていうのがいろいろあって、ここのところ新業さんに直されることが多いんですけど、
はい、
会議室で打ち合わせをしていて終わった後に椅子を片付けないとかね。
飯田さんって椅子を、なんか座った時の状態のまんまいなくなっちゃうんですよね。
立ち上がって椅子を引いて立ち上がって
椅子を引いて立ち上がって、そうそうそうそう、
そのまま椅子が引かれたまんまになってるっていう。
そうなんですよ。それを戻しましょうよっていうのを確かにこの1週間何回か飯田さんに言った記憶があります。
どうもすいません本当に。こうやってですね、いろんな人に助けられながら生きているなという感じが非常にあります。
丸く収めようとして
綺麗なことに
本当ですよ。なんかいつも助けてもらってって言って、なんか
そう言えばいいと思ってんだろうっていう、
いいと思ってる感じありますよね。なんか
昨日の夜も妻にそれ言われたばっかりだよ。あんたね、とりあえずありがとうって、さすがだねって言っときゃいいと思ってんでしょって言って。
そうそうそうそう。そういう節ありますよね。
すいません本当に反省しきりなんですけれども。で、まあね、こんな感じで日曜が戻ってきたなというところなんですが、まあこれから3月ね、4月と、年度も変わっていろいろこうニュースも動いていくところで、まあウクライナ情勢も大変な中なんですけれども、来週は本当にニュースが詰まっていて、
はい、
まあ、まん延防止等重点措置も延長、それから、3月9日には韓国大統領選があり、北京パラリンピックは今日から開幕、
はい、
で、さらにですね、来週の金曜日は1週間後ですが、3月11日、東日本大震災から11年目を迎えるということで、やっぱそれについての、ね、特集記事もちらほら出てきてるかなというところなんですが、やっぱりウクライナの情勢に押されてしまっているという感じもあります。で、まあ、そんな中特に、被災地福島、どうなっているのかというあたりをですね、ちょっと今日から、取材に行ってこようと思っておりますんで、まあ、その模様来週ですね、
はい、
月水金かな、今のところ、3日間予定をしておりますので、ぜひこちらもお聞きいただければと思います。なんかね、ネット上の記事なんかを見ると、結構この被災地取材に関して、
はい、
まあ、メディア各局各社の、ね、対応みたいなものの特集記事みたいのが載ってて、やっぱ10年節目で結構こういろいろやって、11年ってなると特にコロナの影響もあり、非常にこう取材に対して冷たいんだというようなですね、冷たいっていうのは何もその取材を受けてくださる人たちが冷たいんではなくって、送り出してくれる方の会社の側が冷たいんだというようなね、まあ、コロナでなかなか出張も行けないとか、ね、県をまたいでの移動はっていうようなことが理由となってなかなか行かせてくれないんですみたいなね、まあ、民放の記者だったりアナウンサーだったりのね、証言なんかも載っている記事が出ておりました。まあ、そんな中で、行かせてもらえるっていうのは非常にありがたいことなんで、せっかくの機会なんで、じっくり取材をしていきたいと思っております。まあ、福島中心にということになってますけれども、双葉町では準備宿泊がすでに1月から始まってまして、でこれ6月に避難指示一部解除になったら、町の機能等々もお題を戻ってくるんじゃないかということが言われておりますし、また、その先に行くとね、 福島第一原発の廃炉の作業であるとか、あるいは漁業の復活っていうのもね、いろいろと進んできている一方で、まあ、福島第一原発の、ね、処理水、これをどうするっていうような話もありますんで、まあ、そのあたりもちょっと現場の人たちに、気持ちを聞いていきたいなというふうに思っております。まあ、でも11年経って結構いろんなところでね、復興の目あるいは新しいことに挑戦するという人が出てきてますんで、まあ、暗い話だけにならずにね、そういうところも、見てこようかなと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてご意見感想等々お待ちしております。今朝のコメンテーターはスタジオ初登場となります、国際政治特に旧ソ連地域の研究がご専門、慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さん、7時前からのご出演となります。電話ではね、何度か出ていただいているんですが、私もお会いするのは初めてというところで非常に楽しみにしております。まあ、ウクライナ情勢というところがね、ニュースの中心となりますが、停戦協議が行われておりました、2回目、それからロシアの通信社勝利を祝う記事を誤って送信していたというね、2日で型をつけるつもりだったんじゃないかみたいなことが分析もされておりますが、まあ、そのあたりロシアのどういった思惑だったのかというあたりも聞いていきます。それからメディア規制についてですが、プーチン政権を批判していたリベラル系の民間ラジオモスクワの小玉、ここが解散となっております。独立系のテレビ局も放送を休止しています。そして中国がロシアへの制裁に反発ということで、中ロの間が、近づいていくのかどうなのかというあたりも聞いていきたいと思います。そして6時半ごろ、いよいよ今日開幕と北京2022パラリンピックインフォメーション、こちらは新業アナウンサーが伝えてくれます。ここが気になるのコーナーです。まず電車に関する情報が入ってきました。JR 中央総武各駅停車と総武線の快速電車、人身事故の影響で現在全線で運転を見合わせております。JR 東日本によりますと、運転再開この後6時50分頃の見込みということです。ご利用の方ご注意ください。 JR 中央総武各駅停車は千葉と三鷹の間の全線、それから総武線の快速電車は千葉と東京の間が運転見合わせとなっております。ご利用の方はご注意いただければと思います。また情報入り次第お伝えしてまいります。電車に関する情報でした。さて、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。連日このね、ウクライナの情勢についてというところを一面から展開という形であります。で、後ほどね、今日のコメンテーター慶応義塾大学総合政策学部広瀬陽子教授とともに深めてまいりますが、侵攻から1週間が経ったと、まあ、日本時間だと木曜日の、まあ、午前中に速報が入ってきたということでありましたが、朝日新聞一面は国連総会決議について、まあ、これね、昨日の番組の中では速報の形でお伝えしましたが、長官には間に合う時間ではなかったということで、ここで詳しくと、まあ、141カ国の賛成と、ロシア非難141カ国賛成というふうに朝日は出しております。これロシアがクリミアを占領した2014年にもそれを認めないという決議が出されましたが、その時は100カ国の賛成でありましたので、それに比べると41カ国増えたということ、まあ中国は棄権していると。で、ロシアやシリアなど5カ国がこれに対して反対という票を投じたということでありました。読売新聞はロシア南部拠点都市を制圧、目標達成まで作戦プーチン氏明言という侵攻1週間について、それから毎日新聞は北京パラについて一点ロシア除外と、IPC、国際パラリンピック委員会が、ロシアとそしてベラルーシの選手に対して除外というものを決めたと。まあ、中立の立場で、まあ、個人資格で参加させるというようなことが、まあ、事前に打ち出されておりましたけれども、それをやると、まあ、他の大半の国々がだったら参加しないというような声も相次いだということで、直前で方針転換になっております。そして産経新聞は2回目の停戦交渉開始というニュース、まあ、これも、ね、後ほど取り扱ってまいります。で、気になるニュースなんですけれども、まあ、この、ね、ウクライナの話を中心ということで、紙面がだいぶ一色に近くなってますが、国内の政治面、 木曜日はですね、憲法審査会の定例の開催日でもあるということで、昨日もですね、衆議院で、憲法審査会が行われました。このところの憲法審査会での議論はオンライン国会をどうするかというところであります。これは憲法56条の第1項に、衆参両院の本会議の開く要件について、総議員の3分の以上の出席がなければ議事を開き議決することができないというふうに定めていて、この出席というものが、今現在は、リアルに出席しなければダメだと、オンラインでそれを変えることはまかりならんとこういうことになっているんですが、これをじゃあ慣例的にその規則の部分で変えられるのか、それともこの、憲法の解釈を重く見るとですね、憲法を変えないとダメなんじゃないかと、まあ、自民党なんかはそういうふうにね、改憲も必要なんじゃないかという指摘をしていたんですけれども、まあ改憲は不要であるという、報告書を可決したということが出ております。で、まあ、これ議員さんの出席に関してどうするというところと、それからどういう時にオンライン国会ができるのか、まあ、今のところ言われているのがですね、このコロナのような感染症であるとか、あるいは、災害が起こった時というところが言われておりますけれども、まあ、それ以外に例えば、戦争やそれに類似するようなものがあった時などもどうするんだというような話も、議論しなければいけないところなんだろうと思いますし、それからもう一つ私気になるのはですね、これ実はオンライン国会で、それこそこのコロナが、このところ2年間ぐらいずっとそれにどう付き合っていくかというところが取り沙汰されていますが、去年ですね、河野当時の、まあ、ワクチン担当、それから行政改革担当大臣にインタビューしたときに、まあ、河野さんの所管、ワクチンだけでなくていろんなものがあったわけで、で、内閣委員会に出席するにあたって、オンラインでできないかと、これだけオンラインのね、テレワークってものを、まあ、大臣の所掌としても進めているのに、俺がリアルでしか出れないっていうのは一体どういうことだということで、これ結構掛け合ったらしいんですけど、結局のところ、内閣委員会の、まあ、与党筆頭の平正明さんに、いや、ちょっとそれやられると野党も出てこなくなるんで無理です、みたいなことになったという話だったんですが、このね、大臣はじめ政府委員の出席っていうのが結構これ問題になっていて、平時でもですね、例えば海外で、重要な通商交渉があったりなんかしても、日本の代表は国会が始まってるとですね、月曜には委員会があるから帰らなきゃなんないと言って、日曜ギリギリまで交渉して、で、飛行機に飛び乗って日本の代表だけ帰っていくっていうのが実は TPP なんかの時にも起こっていたらしいという話は結構こう聞くわけです。で、なぜ帰るかっていうと、それは、大臣や副大臣が出席しなかったら、野党は委員会を開かないと。で、そうすると目玉法案であったりとかが通らなくなってしまう、審議が遅れてしまうので、これで帰らなきゃもうどうしようもないんだと。で、与党の側の、国対委員からも帰ってこいお前というふうに、急かされて、で、指名もあったんで、通告があったんで帰ると。で、帰ってもう方法の手でですね、眠い目をこすりながら委員会にこう座ってても、通告されたけれども全然質問されないと、これ嫌がらせかみたいなことが起こったりなんかして、まあ、これは自民党が野党時代にも実はやってたことなんで、お互い様ではあるんですけれども、オンラインで国会をやるっていうことになると、そっちの側も改革をしていかなきゃいけないですが、これが野党にとっては重要な抵抗のツールにもなっているということで、ここはきっと手放さないんだろうなと。これにですね、一切どこの新聞も触れられてないっていうのが違和感しかないなと思いました。ここが気になるでした。北京パラリンピックインフォメーション、いよいよ今夜開幕だもんね。
そうなんですよ、今夜開会式が行われます、うん、今日から今月13日までの10日間、6競技78種目で熱戦を繰り広げます、うん、今朝はですね、週末の注目競技ご紹介します。いろいろあるんですけれども、うんうん、週末の注目競技アルペンスキーです、
はい、
明日が男女の滑降、明後日が男女スーパー大回転ということで、女子では村岡桃佳選手注目集まっております。チェアスキーと呼ばれる補助器具に座って行う競技、在シッティングのクラスの選手ですね、
はい、
日本選手団の主将で、昨日が25歳の誕生日でした。
そうだったんだ。
そうなんですよ。村岡選手は17歳で日本代表に初選出されまして、ソチパラリンピックに出場、大回転で5位に入賞、うん、で、日本選手団の旗手を務めた前回の平昌パラリンピックでは大回転優勝を含む出場5種目すべてで表彰台に上がりました。
おお、これ平昌は取材に行ってたもんね。
ましたね、うん、走り終わった後、滑り終わった後の村岡選手の笑顔ってやっぱり印象的でしたね。
うん、
そして去年は はですね、東京2020パラリンピックに陸上でも出場していまして、はい、そうなんです、6位入賞を果たしました、うんうんうん、北京パラリンピックでの活躍も期待される夏と冬二刀流のパラアスリートです。で今回のこの北京のコースが傾斜もカーブもきつくて非常に難しいそうなんですけれども、あの2日の公式練習では3位、そして昨日は村岡選手1位でした。
なるほど、
うん、そうなんですよ。村岡選手は1日1日ステップアップできていると手応えを感じているんだそうです。さあそしてアルペン男子で、注目は小池岳太選手、はい、あの選手インタビューを、ね、お届けしましたけれども、うんうんうん、はい、小池選手はですね1982年生まれの39歳なんです、
う
ん、
あ、ほぼ同い年だ。
そうなんですよ、ね、飯田さんの一つ下になりますかね、年齢は。
なるほど、
あの2006年冬季の、あ、トリノの冬季パラリンピックに初出場して以来ですね、うんうん、5大会連続の出場になります。
すごいね、
すごいですよね、
すごいよね。俺とほぼ同い年でさ、未だにアスリート現役でバリバリやってるっていう、
バリバリやっている、ね、しかも小池選手 その得意なのは高速系種目と呼ばれているもので、うんうんうん、はい、まさに明日の格好、明後日のスーパー大回転メダルをここで狙うということなんですよね。
おなるほど、楽しみだね。いやまたこれこういうさ高速系の競技っていうのは、まあ、の見ててもすげえなって、は
い、楽しいってね、スピード感すごいですよね。小池選手に伺ったら過去のパラリンピックだとその130キロ近く出しているそうで、
うん、そうなんだ、
はい、130キロ近くですよ。
130?
はい、
そんなさ自動車運転してたって怖いっつうのにさ
なのでやっぱりその高速系種目って特にそういった意味では大怪我のリスクはもちろんあるんだけれども、でもこの一本で人生が終わってもいいって、そういう覚悟を持って滑ってるんです。でそれが好きなんですって。毎回。
なるほど、そうなんだ、
はい、
いやその生き様みたいなものがもうまざまざと見せつけられるわけだね。
そうですね、その滑りにすべて凝縮されていると思います、
うん、
小池岳太選手にインタビューした模様、新庄一華のパラスポヒーロー列伝ウェブ記事なんですけれども、はい、こちらにも掲載しておりますのでぜひチェックしてください。
番組ツイッターにもリンク貼っときます。さあこの時間からコメンテーターの方々ご出演です、今朝は慶応義塾大学総合政策学部教授広瀬陽子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。あの広瀬さんとは電話ではお電話で何度かご出演いただいてお話しさせていただいたんですが、スタジオでお会いするのは初めてと。
そうですね、
いやでももうあのね、ご専門が国際政治紛争平和研究、特にまあ旧ソ連地域研究ということで、もうウクライナ情勢でもういろんなところで引っ張りだこ、寝られてますか先生？
なかなか寝られず
本当ですよね、はい、そうですよね、講談社現代新書からハイブリッド戦争ロシアの新しい国家戦略というご著書を近著として出されていらっしゃいますが、まあこのハイブリッド戦もありつつ、ロシアが何をしているかっていうあたり、これまたあの刻一刻状況も変わってくる中でっていうと、ね、これだけいろんなところでオファーがあるとインプットしながらアウトプットもどんどんしていくって、これ大変ですね。
そうですね、もう本当にもう本当に情勢が今目まぐるしく変わりますので、なかなか追いついていくのが必死な感じですね。
やっぱりあれですか、あのネットを使いながら現地とも情報を取りながらって感じですか？
そうですね、まあ、ネットを使いつつ、まあ、そしてまあ現地にもいろいろ友人知人などおりますので、まあ、情報を聞きつつというような感じですね、
うん、あでもこれメールでやり取りするにしてもねものすごい数になっちゃいますもんね。
そうなんですよね、
今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定、今週の株式市場のまとめと来週の見通し、今注目の銘柄を深掘り解説などしてお送りしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとジャーナリストの井上和彦さんが登場。テーマは日英同盟と日本の安全保障です。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。ロシアとウクライナの2回目の停戦協議、戦闘地域の住民避難ルートを設置する方針で合意。 ロシア軍のウクライナ侵攻から1週間を迎えた3日、2回目の停戦協議がベラルーシ西部で行われました。双方の代表団は交渉の結果、戦闘地域の住民を退避させるための避難ルートを設置する方針で合意したと明らかにしております。また次回の停戦交渉ですが、来週初めベラルーシで開かれるということです。ポロポロと情報が出てきておりますけれども、ウクライナのゼレンスキー大統領は、テレビ中継方式で記者会見を行いまして、この停戦交渉について継続の意思は示しつつも妥協できない点もあると難航を示唆したということをロイター通信などが伝えております。第1回目の、交渉があって、今回2回目で、この住民避難ルート、特に砲撃の激しいマリウポリであるとか、あるいは南部などで作るという話が出てきてますけれども、これ全体としてどうご覧になりますか、廣瀬先生。
はい、もうこれは明らかにロシアの、戦い方の方針が変わったことの証明でして、そもそもロシアは、東部の住民 の、安全を確保すると、はい、そのために軍事施設のみを攻撃するという方針だったわけで、住民の退避ルートというのは、最初からこう住民がいるところを攻撃しますよと言っているようなものですので、明らかにこうロシアの方針が変わり、この住民がもちろん逃げられる状況が生まれるというのは大事なことではあるんですけれども、そもそもその住民に攻撃をするなとこうロシアには言いたいところですよね。
人道上の大問題になってくると。
はい、そうですよね。
これフェーズがこう変わってきたっていうのはいつ頃からだと考えられますか。
3月1日ぐらいから明らかにも変わってきて、それぐらいからも完全にこう住民が住んでいるところも意図的に狙っているような状況があると思います。今までロシアいろいろなこう戦い方で注目をされてきましたけれども、シリアとかチェチェンに対するような形で、住民が住んでいるところにも無差別に攻撃をするというような、戦闘スタイルに変わってきたと思います。
チェチェン そのグローズヌイであるとか、はい、シリアのアレッポが典型ですけれども、もうほとんど廃墟と化してしまうと、あれがこう今後いろんな都市で起こりうるということですね。
そうですね。で、特に今このように住民退避ルートを作るということで合意がなされたということは、それのもう住民を攻撃しますよと言っていることの宣戦布告のようにすら感じますよね。
これその今までとそうすると戦い方が変わるということになると、その入ってくる軍隊の陣容みたいなものも変わってくるということになりますか。
変わってくると思いますし、想定されていた軍の3倍ぐらいの人数でやっていくんではないかというようなことも言われております。
アメリカの国防総省の分析などでは、だいたいその用意した軍の9割型もう入れてるっていうような話がありますけど、さらにこれゴズムが来るって可能性もありますか。
そうですね。だからロシアの各地から人を集めてくるであるとか、あと今ベラルーシとの、軍事協力関係が非常に緊密化しておりまして、でそもそも1回目の停戦協議の時に、交渉が決裂したらベラルーシ軍が参戦するというようなことも言われておりましたけれども、それが現実になる可能性というのも非常に高いと思います。
これそれだけじゃなくて、今ネット上で言われていることで、まだその確定かどうかあれですけれども、なんかカザフスタンも軍を動かすんじゃないかというような話が出てきてますね。
そうですね。今のところはカザフスタンはちょっと難色を示しているわけなんですけれども、実はカザフスタン今年の1月に、政変めいたものが起きまして、その時に CSTO、ロシアが主導している集団安全保障条約機構の参加国がですね、軍を、カザフスタンに送って、平和維持で協力するということをやっておりました。ですので、ちょっと、カザフスタンもですね、プーチン大統領には借りがあるという状況なんですね。
特に現政権は、
特に現政権トカエフ大統領は、極めて、大きな借りを作っている状態ですので、参戦というのも、なきにしもあらずかと思います。
いや、そうなってくると事態がどんどんとこう大きくなってしまうと。
そうですね。ですので、今ですと一応ロシア対ウクライナという構図ですけれども、CSTO 対ウクライナというような構図に変わってくる可能性というのもありますね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。 セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さん。取り上げるニュースはこちらです。ロシアの通信社が勝利を祝う記事を誤って送信。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から2日後の先月26日、国営ロシア通信が勝利を祝う内容の記事を配信した後、すぐに削除したことが明らかになりました。この記事には反ロシアのウクライナはもう存在しない、ウクライナは戻ってきたと書かれており、ロシア寄りの政権が樹立されることを見越して準備していた原稿の可能性があるということです。すでに侵攻侵略から7日1週間が経とうとしておりますが、この記事がね、ここへ来てまたにわかに注目を集めるようになってきております。で、今日のコメンテーター広瀬陽子さん、講談社現代新書からハイブリッド戦争ロシアの新しい国家戦略という本も、出されていらっしゃいます。紛争平和研究あるいは旧ソ連地域研究国際政治ご専門ということですが、こういうこう予定校が出ちゃうみたいなのって、はい、これ情報戦のミスなんですかね、それともこれも陽動なんですかね。
いや、これは間違いなくミスですね。いろんなこう予定校を作るというのは割と旧ソ連時代からのこう伝統でして、やっぱりこう間違った情報をこう出してはいけないということがありますので、重要なことについては、まあ、相当前から予定校を作ってこうみっちりこう間違いがないように準備をしていく置くということがあるわけなんですけれども、まあ、それが出てしまうというのは完全なミスですね。
はあ、じゃあこういう予定校がっていうのはそのみっちり作った予定計画の中の一環、
はい、
じゃあ本当にこれ2日後ですよね、48時間で全部片付けるつもりだったってことですか。
そう思われますね。まあ、そもそもこう 2日で、まあ、キエフは落ちるというふうに想定されていたようですので、まあ、表測が合うと思います。
あ、その2日で落ちるってそういえばこれがあの侵略が始まる前に、
はい、
アメリカの情報機関が結構言ってましたよね。
言ってましたよね。
その辺アメリカの情報機関はひょっとしたら正確だったのかみたいなことがここで裏打ちされちゃうわけですか。
確かにそうなんですよ。まあ、今回もアメリカ情報戦略ということで、まあ、ロシアを抑止するためにアメリカが入手した情報を全て出すという方針を取っておりましたけれども、実際後から考えてみると、まあ、全てまあ的確に言っていたということになりますよね。
これ、まあ、今回この記事の中で読むとその反ロシアのウクライナも存在しないと、結局国自体をこう作り変えるということを明快に意図していたってことですか。
はい、全くその通りだと思います。ですのでやはりプーチン大統領にとっては2014年以降のウクライナというのは、はい、まあ、欧米のこう悪い気でいっぱいになっている、ロシアとは離れてしまった国であったけれども、まあ、それをまあ兄弟国ロシアに引き戻したということを言いたいんですよね。
あ、まあ、すでに、ね、この記事を結構こう仮役で出したりなんていう方もいっぱいいらっしゃったりなんかして、その大ロシアたる今のロシア共和国と、はい、ロシア連邦と、はい、それだけじゃなくて、ウクライナを小ロシアと言い、そしてベラルーシを白ロシアと言って、はい、この三位一体の状態で、ちゃんとした秩序が戻ってきたのだというような書きぶりのようですね。はい、
そうなんですよ。もともと、まあ、確かにですね、こう、はい、ずっと歴史的にウクライナが、まあ、ロシアと、まあ、比べて、マロロシア、小さいロシア、まあ、そしてベラルーシが白ロシア、白いロシアというふうに言われていたのは、まあ、ずっとそうなんですけれども、まあ、やはりそれが、まあ、ソ連解体後は、まあ、それぞれが独立国となることによって、
はい、
そのような三民族の一体性というのはやはり表にはなかなか出づらいところがあったわけですけれども、まあ、スヨコプーチン大統領は非常に憂いていて、
はい、
やはり東スラブ民族が一体化する、特にまあロシアの下で一体化するというような理想像を追求しているんですよ
ね。それをこう西側は常に邪魔し続けてきたのだというのが、まあ、プーチン氏の
ある意味のロジック立てだったわけですかね。
まさにそうなんですよ、まあ、西側という中でも特にこうプーチン大統領が敵視しているのがこうアングロサクソンというところになっておりまして、う
ん
う
ん
う
ん、この論考の中にも出てきますね、その単語が
出てくるんですよね、うん、でも具体的にはまあイギリスとアメリカ、まあ、特にアメリカということになるわけなんですけれども、
はい、
あの逆に言うと、うん、こう欧米の中でもそれ以外 の、はい、あのヨーロッパ、例えばゲルマン民族などとは仲良くできる、うん、でもアングロサクソンとは一生相入れないというようなことをまあ強調しているわけですよね。
はい、で、まあ、あのそのこうロジックの中で今回の、まあ、戦争を正当化してきていると、まあ、ただその NATO の東方拡大などに関してはいやあの、ね、東方拡大しないという約束をしたんだというふうにプーチン氏は言ってますけれども、これはそのどうなんですかね、歴史家あの冷戦史などを見ている人にたちはいやそんな約束はしてないよとか、はい、そういうのも出てきてますけれども、この辺いかがですか。
約束は口約束レベルではしてるんですよね。で、まあ、口約束では、まあ、あの1日たりとも、まあ、拡大しないという言及を得ていて、まあ、そのことについてはいろいろもう書かれているものがしっかりいろんなところでアーカイブ化されてもいるんですけれども、まあ、確かに文書化はされてないんですね。ですね、やはり口約束というものがどれだけ有効力を持つのかという考え方にもよると思うんですけれども、あのまあ、ロシア側はそこを非常に重視していて、まあ、あのずっと欧米に裏切られてきたということを言ってるわけなんですけれども、まあ、欧米側は約束をしていないというスタンスになってきます。ですので、まあ、なかなか議論が相入れない状況になってしまってるんですよね。
でこの、まあ、2日でというね、当初の計画ですけれども、一方でなんかあのウクライナ側がこう捕らえたロシア兵が持っていた、うん、資料などを見ると15日間ぐらいのこう計画がもともとあったみたいな話もありましたよね。これそれをこうそこまで縮めちゃったっていう何かこうウクライナを甘く見てたんじゃないかというような指摘もありますが。
ありますね。で、確かにその軍事評論家などは、そもそも、二日間でキーフを落とすのは不可能であって、まあ、最低10日間ぐらい、まあ、2週間ぐらいで考えるのが普通であろうというような論評もありますので、まあ、そもそも二日間で落とすという考え方すら、まあ、ちょっと異常だったと言えるかもしれないですよね。
は
い、まあ、それでもおそらくできると思っていた、はい、そして、まあ、相当にウクライナをこう甘く見ていたというところだと思います。
ね、これね、あのその意思決定ってそのプーチン氏がまあいるその権力構造を見たいんですが、周りで固めてる人たちでいやちょっとウクライナ2日じゃ無理っすよっていう人いなかったんですかね。
言えないと思いますね。
言えないですか。
はい、非常に残念ながらですね、今プーチン大統領の周りに、うん、あの何かを物申せる人というのはいないです。で世界見てもちょっといない感じでして、まあ、ギリギリですね、
はい、
あのおそらくついこの間まで首相をしていたドイツのメルケル首相は、
はい、
いろいろプーチン大統領にものを言えたということも聞いているんですけれども、実はメルケル大首相の退陣が、
はい、
まあ、あのプーチン大統領 の、 あの、まあ、こう勢いを増してしまった一つの要因ではないかとも言われています。
はあ、ドイツのあの政権交代が重しが取れたぞっていうふうに見たわけですか。
はい、そうですね、一つの要因ですね、まあ、いろんな要因が今回重なってはいるんですけれども、やはりこうメルケルさんは、まあ、かなりそのロシア語も堪能 で、
はい、
で逆にプーチン大統領もドイツ語が堪能で、お互いにこう母語でこう結構フランクな話もできたりしてたようなんですね。なのでたびたびメルケル大さんがまあちょっとプーチン大統領を止めるというようなこともこれまではあったようなんですけれども、まあそういう重しがなくなってしまったというのもまあ一つの要因にはなっているようです。
で、ね、あのこれだけまあ経済制裁であるとか、あるいはウクライナもこれだけ、ね、ずっと抵抗し続けてきていると、今後なんですけれども、これはどうなんですか。泥沼化していくこともあるんでしょうか。
いや、泥沼化しそうですね。というのはあのもう今ロシアというのはもう本当に、まあ、先ほどのお話にもあったようにもう住民 もう無差別に攻撃していくようなスタイルに変えてしまって、はい、もうウクライナ全土 もう徹底的に攻撃していくと思うんですね。で、やはりこう軍事力という意味では、まあ、ロシアが圧倒的に強いわけなんですけれども、うん、まあ、他方で、まあ、の市街を掌握していくためには市街戦が出てきます、で市街戦になるとおそらくウクライナ軍の方が圧倒的に強いと思うんですね、というのはこうウクライナ軍のみならず一般民衆も、はい、まあ、手作り火炎瓶などでかなり激しく応戦してくると思われます。で伝統的に、まあ、ロシア軍というのは、はい、まあ、ゲリラ戦とか市街戦に弱いという傾向がありまして、でそうなりますと相当泥沼化してくる可能性がありますね。
はあ、かつてのそのアフガニスタンへのソ連の侵攻みたいなものを想起する人もいますけど、はい、あんな感じのこう足の取られ方をしますか？
すると思います。で私もちょっとアフガン化というのを、まあ、結構想定しておりまして、あの時というのもあのソ連軍があの力で、まあ、こう
侵
攻していったわけですけれども、はい、まあ、欧米がもうひたすらこう武器を供与するというような形で泥沼化していったわけですけれども、まあ、今もまさに欧米がウクライナ側にどんどん武器を供与しているというようなことがあります。でちょっとそれと似たような構図が今後あるかなという気がいたしますね。
そうすると長引くし犠牲も多くなるしということですね。
はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、今週の出演者の皆さん振り返っていきます。2月28日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。3月1日火曜日、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さん。2日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。昨日3日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。そして今日は慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんとお送りしていきます。この後もロシアのウクライナ侵攻のニュースを掘り下げていきます。
さあ、そして来週も、まあ、先が見えないウクライナ情勢、さらに来週は9日水曜日に韓国大統領選、11日金曜日はあの東日本大震災から11年と、いうことになります。私も週末福島そして、宮城と取材に行ってまいります。コメンテーターの方々、7日月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん、8日火曜日ジャーナリスト長谷川幸寛さん、9日水曜日数量政策学者高橋陽一さん、10日木曜日は番組初登場です、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さん、そして11日金曜日は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。地上波日本放送はもちろん、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーなどでのチェックもお願いいたします。
そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治経済事件や災害からこだわりのテーマまで毎週木曜日の午後に更新しています。今週は藤原貴根記者が担当、春のゴルフシーズンに合わせて今シーズン活躍が期待される注目のプロゴルファーをゴルフ専門誌記者へのインタビューなどを交えながらレポートします。来週からも飯田浩司の OK コージーアップを
よろしくお願いいたします。続いて教えてニュースキーワードです。ロシアのメディア規制。ロシアでプーチン政権批判を恐れず独立した報道を行ってきた民間ラジオモスクワの小玉の解散が3日決まりました。ロシア検察当局は今月1日ロシア軍のウクライナ侵攻に関する偽情報を流しているとして、このラジオの視聴に規制をかけるよう通信監督当局に要請していたということです。また同じく規制の対象になっていた独立系テレビ局ドシチも3日放送休止を発表しました。ウクライナ問題はソ連崩壊後のロシアで報道の自由を担ってきた人々に相次いで沈黙を強いる事態に発展しています。このモスクワの小玉っていうのはやっぱり目立つ存在だったんですか？
まあ、とても目立つ存在でして、まあ、ロシアでは反ロシア的なメディアに、まあ、次々と外国エージェント法という法律で縛りをかけていたんですけれども、はい、まあ、このモスクワの小玉と、あと、まあ、去年ノーベル賞を編集長が取ったノーバヤガゼータですね、はい、その2つだけはかなり反ロであるにもかかわらず、その、ね、外国エージェント法が課されてない非常にこう唯一のこう こう正規といいますか、まあ、あの自由な報道ができるメディアというふうに見られていたものなんですよ。
これプーチン氏は結構こう強権的でこう、ね、反対言論を潰す形を取っていましたけど、2つだけ残しておいたっていうのは何かガス抜きみたいなものがあったんですか？
そうですね、まあ、あの特に対外的にこう自由なメディアもあるよというようなあのパフォーマンス的なものもあったというように考えられています。
これで、ね、やってる人たちっていうのもよくそれでこう、ね、圧力とかなかったんですかね。
はい、この、ま、モスクワの小玉のベネディフト君編集長とは、ま、何度かお会いしたことがあるんですけれども。
そうなんですか。
あの、あまりその圧力はないと、ま、自分には、ま、プーチン大統領は何も言えないだろうというようなこともちょっとおっしゃっていたんですが、ま、やはりウクライナ関係になってくると、ま、相当政権側もピリピリしているのかなという気がいたしますね。
その辺、まあ、やっぱりこれ情報統制もきつめにやってで、まあ、国民に対して動揺を与えないようにするみたいなところが大きいわけですか？
はい、今回も相当きつくなっていまして、やはり本当の状況というのは多分国民に伝わっていないと思うんですね。でもちろん国民の多くは、まあ、SNS などによって実態を知っていると思うんですけれども、はい、まあ、結構政権基盤の重要なところになってくるこう保守派とかあと地方の高齢者などはですね、もう何も知らないままおそらく政権の、まあ、情報をあの信じて、
はい、
まあ、プーチン大統領に対する、まあ、支持も変わっていないように思いますね。
じゃあ、 あの西側、それこそ日本のメディアなどでもよく見るサンクトペテルブルクであるとかモスクワでこう街頭に人が出てデモをやってるっていうのは、まあ、大都市ではああいうことはあるけれどもっていう感じですか？
そうですね、地方ですと割と、まあ、大統領がいるからこう今のロシアがあるみたいな形で、まあ、比較的その大統領を来賛するような傾向がまだ強いと思います。
この今の大統領の人気確か2024年までですよね。
はいはい、
まあ、そこに向けてと今回のこのウクライナの件が足を引っ張るようなことっていうのはありそうですか？
まあ、むしろですね、うん、あの比較的最近支持率が落ちていたんですね。
はい、
でその支持率をまた上げるためにあの、まあ、今度の侵攻を行ったというのも一つの要因になっていると聞いています。というのはやはりクリミア併合の時に、
はい、
まあ、60% ぐらいだった支持率が、まあ、80、90と非常に高くなってしばらくそれが続いたんですよね。でそれをまたちょっとこう思い描いて、
はい、
もう一回支持率を上げたいというところがあったらしいんですけれども、まあ、今回はそうはいかなくてですね、やはりロシア国内でも相当反発が強く出ています。
まあ、今後経済制裁とかでまたそれがどうなるかってところですかね。
そうですね、ますます反発が高まる可能性というのもありまして、まあ、生活厳しくなっていくと思うのでこう注視が必要ですね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクーバー。中国がロシアへの制裁に反発。ウクライナへの軍事侵攻を受け各国がロシアへの経済制裁に乗り出す中、中国政府はロシアと正常な貿易協力を進めると制裁に反対する姿勢を表明しました。また中国とロシアは引き続き正常な貿易協力を進めたいと述べて天然ガスなどの購入を続ける考えも強調しております。これ北京オリンピックが始まる直前に中ロ首脳会談がありましたよね。
はい、
そこで、まあ、いろんなこうディールをまとめたっていうような話が出てましたけれども、はい、あの辺聞いてますか？
あ、はい、あの非常に、まあ、あの象徴的なディールが、まあ、あのなされまして、あの、まあ、ロシアが、まあ、あの中国に対して石油と天然ガスをさらに、多く輸出するというようなディールが、まあ、結ばれていまして、
はい、
実はですね2014年のクリミア併合の直後に、まあ、ロシアが、まあ、大量の天然ガスをあの中国にこう輸出するというディールが結ばれていまして、実はその交渉相当長く行われていたんですけれども、
はい、
価格で折り合いがつかずにずっと長年交渉のままで終わっていたんですけれども、まあ、そこでおそらく価格の面でロシアが折れる形で、まあ、あのクリミア併合の直後に、まあ、あのそのディールが 結実しまして、でシベリアの力という新しいパイプラインを作って、で非常に多くの、まあ、天然ガスが送られるようになったんですけれども、それ以来の大型ディールなんですね。ですので、まあ、世界の中でロシアが孤立するときに、はい、まあ、中国がそれを救済しているというような構図が生まれていますよね。
同じように世界中から制裁を受けたイランに関しても、そのじゃあ輸出できなくなった原油について中国がかなりの額を買ったというような話もありますよね、
はい、
今回もこれだけ制裁が起こってますけれども、はい、スイフトの除外だとか、やっぱ中国が抜け穴になりそうですか。
中国抜け穴になる可能性が高いですね。で、まあ、今回かなりの部分でこうスイフトが適用されて、スイフト排除が適用されてしまうわけですけれども、はい、まあ、その抜け道として考えられているのが中国のシップスという、はい、まあ、金融システムでして、でそこを抜け穴に、まあ、ロシアが今後国際的な貿易を継続する可能性というのが考えられています。
でその中国に対してウクライナがその和平仲介をできないかっていうようなこうオファーを外相会談で出てきたりとか、
はい、
これ中国ってそういう、こう外交に動きそうなんですかね。
実はですね、中国は、まあ、ロシア以上にと言っていいぐらいウクライナと非常に緊密な関係を持っていまして、まず軍事的な協力関係というのも非常に緊密ですし、また中国が、まあ、行っているこう地政学的な一帯一路という政策においても、
はい、
まあ、ウクライナが占める地政的な位置というのは非常に重要です。でさらにウクライナは農業国として有名で、特に小麦の産出では非常に有名なわけですけれども、はい、まあ、中国は相当小麦をたくさん買っていまして、でまた農地をですね、はい、ウクライナに借りて、中国農民がかなりそれを、ま、農業をやって、ま、中国にその農産品を輸出するということもやっていたりですとか、ま、非常に関係が深いんですね。なので中国としてはそもそも、はい、ロシアとウクライナが戦うという状況が、ま、非常に残念というか、ま、避けたかったことでありまして、できれば両方ともの関係を維持しつつ、
はい、
まあ、中国の立場を、まあ、国際社会の中で高めていきたいというところがございますので、まあ、この仲介ということについては一応その両方の間で中立的な立場を維持できますし、また国際的なプレステージも、まあ、維持できるということで、この仲介役というのは中国は乗ってくる可能性があると思います。
これその直前の中ロの首脳会談の中で、まあ、ウクライナ情勢も含めて、お互いの立場を尊重するというか、まあ、あんまりこう口を出さないみたいなことを約束しちゃったんで今手が出せないみたいな報道もありますけど、これどうですか。
それもありますね。で、まあ、中国にとっても、まあ、今日のロシアは明日の中国かもしれないところがありまして、例えば今後台湾侵攻などがあるとすれば、今の国際社会のロシアに対する反応というのは、まあ、それを、まあ、想定させるようなものである可能性があるので、まあ、中国はそれも踏まえて現状を非常に注視しているという状況だと思います。
これね、東アジアに波及してくるんじゃないかっていうのはもう西側の指揮者もみんな言ってるところですけれども、はい、やっぱ中国はこれがうまくいったらうちもできるぞと思ってるんですかね。
まあ、若干思ってる節はあるんですが、まあ、ただやはり今のロシアがこう直面している状況というのは相当厳しいものですので、逆にこう例えば台湾侵攻など手控える方向に向かってくれるといいなと私自身は思ってるんですけれどもね。
力による現状変更をしようとするとこれだけ世界中からしっぺ返しが来てしまうということ、はい、逆に言うとそれだけ経済制裁とかっていうのはロシアに対しては効いてる可能性が高いわけですかね。
短期的には効かない可能性が高いんですが、まあ、これだけ最高レベルにも至る経済制裁が来ますと、もう今後はもう相当なダメージを受けてくると思います。まあ、実はこうロシアはまあ2014年以降も本当にさまざまな制裁を受けていまして、はい、で制裁のなんかこう体制ができてしまっているんですね。
制裁慣れみたいなもんですか。
はい、制裁慣れですね。で国民もこう制裁慣れしたらこうなるべくドメスティックなもので対応すれば大丈夫であるとか、 あとまあ相当その輸出入の多角化をして、はい、まあ、制裁のダメージをこう避けるようにもしてきましたし、あとロシア国内の産業構造も相当変えて、まあ、ソ連時代に廃れていた産業を復興させたりであるとか、はい、あとまあ汚職を廃絶したりですとか、実はこうロシア経済の効率化にはこの制裁役立っているような面もありました。ですのでまあ制裁も少しずつ対応すればなんとかなるみたいな経験値をちょっと持っちゃっているってところもあるんですよね。
なるほど。で、あの広瀬さん、ね、ハイブリッド戦についても非常にこう、はい、研究されてらっしゃいますが、今回のこの件に関してそのロシアの情報の出し方だったりとか西側の情報工作みたいなものってなんかこれだけ評判悪くなっちゃうと、はい、なんか失敗してるのかなというふうにも思えるんですが、その辺って何か手打ってたんですか、ロシアは。
そうですね、まあ、ロシアはいろんな面で、まあ、ハイブリッド戦争を展開してきまして、はい、相当前から、まあ、情報戦もやっていましたし、うんうん、特にウクライナ国内に対して、まあ、工作員をいろいろ送り込んで、うん、あの誘導政策とかをやっていたわけですが、まあ、今回も完全に失敗したと言っていいと思いますね。で、逆にその今回についてはそのアメリカが特に展開したようなこうどんどん情報を出していくような戦略の方が、うん、むしろこう国際社会にはあの訴えが通じたというような感がふうに、まあ、分析できると思いますので、まあ、そこで、まあ、つまずいたことも今の戦略がうまくいかない一つの大きな要因になっていると思います。
いや、なんか日本国内でのその情報戦なんかを見てると、むしろこうウクライナであるとかあるいはジョージアの駐日大使の方々がいろんなこう発信を日本語でやったりなんかして、はい、で、それも結構いろんな読まれてるなという感じもあるんですが、はい、あれってあの大使の人たち各国でやってるんですかね、ああいうことを。
やっている国とやっていない国があると思いますけれども、うん、まあ、今言及されたようなジョージア、ウクライナなんかは非常にうまいあのメディア展開をしていますね。
いや、外務大臣に会えないっていうのをこうね、この間国会でも質問が出たりとか、うん、はい、あるいはそれに対して昨日の夕方に一瞬だけこの産経がネットで記事にしてましたけれども、はい、あの林さんに会えなかった問題について、ツイッターで、会いたくなかったのは副大臣の鈴木さんですというようなことまで書いてっていうですね、まあ、あの鈴木副大臣ご自身はツイッターでそんなことはないと否定はされてますけれども、はい、いや、こんなことをやる大使って今までいなかったですよね。
そうですね、もうかなり踏み込んだ発言をしていますよね。
これあの逆で考えると、はい、じゃあ東アジアで有事にあった時に、じゃあ日本の外務省もこういう対応をすべきなんですかね、他の国に対しての情報。
難しいところですよね。やはり正しい情報を出していくということはとても重要だと思うんですけれども、はい、まあ、ちょっと疑われるようなニュースを出してくると本当にこう伝えたいことにも疑問が持たれたりすることもありますので、情報戦略というのは非常に難しいと思います。
これロシアの場合はそういった情報戦略と、まあ、実力の部分を組み合わせてくるっていう形ですか。
そうですね、組み合わせてくるという感じで、まあ、例えばロシアですと、はい、あのやっぱり国がやっているようなあの RT とかあのスプートニクなんかが、まあ、対外的に情報バンバン発していたんですけれども、はい、まあ、今 その、うんうんうん、それらのメディアっていうのは、まあ、欧米でほとんどもう禁止されているような状況で、はい、まあ、あのロシア自身がそういう、こうフェイクニュース的なものを広げるのも難しくなっておりますし、うん、やはりこう情報戦で失敗しているということも、まあ、全体 の、 その戦略には大きな影響を持ってくると思います。
ロシアと中国の関係というところから情報戦のお話までいただきました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、 ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。